それではこの朝は、このところから信仰に立っているかどうか、自分自身を、試しなさい。信仰に立っているかどうか、自分自身を試しなさいという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは、すべてはあなた方を築き上げるためという題で御言葉に聞きました。偽使徒たちの肉による、ワードリーって英語でありますが、肉による誇り高ぶりによって、欺かれたコリントの人々は、霊的生みの親であるパウロの使徒権を疑い、彼に対して心を閉ざしました。それに対してパウロは、自分が偽使徒たちに何も劣らないことを示すため、あえて愚か者となったわけです。つまり彼らが主張したように、自分もヘブル人である、イスラエル人、アブラハムの子孫、キリストのしもべであると言い、これまでしてきたキリストのためのこの労苦と苦難について語りました。また、14年前の第三の天、パラダイスともありましたが、そこにまで引き上げられた幻や、肉体の棘が与えられたと見ましたが、肉体の棘を自分から去らせてくださるよう、三度も主に願う中で、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さの中に完全に現れるからであると、主から語られたその啓示についても語ったわけですね。ただそれは彼自身の強さや、賢さを誇るためではありませんでした。なかった。また自分に対するあらゆるこう非難に対して、それを自己弁護するためでもなかった。なぜならそれは、すべてコリントの人々を築き上げるためのものであったからですね。パウロのことではね、彼らを築き上げるため。パウロという人は常に神様の御前でキリストにあって語っていました。そして主が、この主が全てをご存知であるゆえに、彼には自分自身を誇る必要、誇れないですよね。すべて憐れみによって、この故ない寛容を示されて、憐れみによって彼は許されて、使徒として立てられたわけですが、誇れない。自分自身を誇る必要も、また反対者たちに対して自己弁護をする。それで自分が災いになってしまうんではなくて、主はご存知。そのようにして自己弁護する必要もなかったのです。ここにパウロが自分の弱さを誇った理由がありますね。なぜなら、彼が弱い時にこそ、キリストの力、それをすべてご存知の主が彼を覆ってくださることで強くされること、それをパウロが知っていたから、知的にではなくて、だけではなくって、それを聞いたし、彼自身もそれをいつも体験して知っていたからですね。そのようにして主の力によって、さまざまな迫害や苦難にも耐え忍び、コリントの人々のために労苦してきたパウロですから、当然彼らから主のしもべとして、キリストのしもべ、使徒として推薦されることを期待した。けれども、そのコリントの人々は、その高ぶり、彼ら自身の高ぶりですね、高ぶり、誇り、愚かさのゆえに、また、偽使徒たちに欺かれることで、パウロの使徒権を疑い、彼に対して心を閉ざした。このことは、彼らのことを我が子のように愛するパウロにとっては、本当に非常に苦しい経験でありました。ですから、このテトスを通して、彼らが悔い改めたという知らせを受けて、それを聞いたとき、パウロのうちには喜びが、大いに慰めを受け、彼のうちには喜びがあふれ出たわけですよね。ただ、それで全てが解決したわけではありません。そこには偽使徒たちや反対者たちの存在が残っていましたから、彼らを含めコリントの人々全体が、本当に主への悔い改めにふさわしい実を結ぶ、それを悔い改めたというだけじゃなくて、そのような生き方、実を結ぶためにパウロはこの手紙を書き送ったわけです。そしてそれをテトスに託し、他の兄弟たちと共に先にコリントに遣わしました。それはこの後、パウロが3度目の訪問をするわけですが、その訪問までに、まだ罪を犯し続けている人々が、この手紙を通して、悔い改めの機会を得るためですね。 今日の箇所には警告が含まれていますので、悔い改めない人々に対する警告が含まれているので、多少厳しい表現が出てきて、いますね。一節二節のところをもう一度お読みします。私があなた方のところへ行くのはこれで三度目です。すべての事実は二人か三人の証人の口によって確認されるのです。私は二度目の滞在の時に前もって言っておいたのですが、こうして離れている今も前から罪を犯している人たちと他のすべての人たちにあらかじめ言っておきます。今度そちらに行った時には容赦はしません。ここで、私は2度目の滞在の時に、前もって言っておいたとありますが、パウロのこの2度目の訪問についてはあまり知られていません。まあこれ今までにも何度か見てきましたけれども、ただ前回見たように、前回のところで見たように、それがコリントの人々の罪、またそれに対する彼らの高ぶった態度や悔い改めない心のゆえに、パウロが神様の前で恥ずかしめられたことは明らかですね。そのような訪問であった。彼らの罪、それを罪を罪としない、その悔い改めない心のゆえにパウロは嘆いた。ですからその際に、今度行く時には容赦はしませんとあらかじめ警告しておいたわけです。そしてその後、涙ながらに手紙を書き送りました。涙の手紙、いいですね。ですからパウロにとってコリントの人々の悔い改め、それによって悔い改めたと聞いているんですが、彼らの悔い改めが本物であると確かめることはとても重要なことであった。そういうこともあって、もちろん彼との関係もそういうようにして回復されるわけですけれども、そういうこともあって次の訪問の際、2人か3人の証人によって、事実を確認することで、もし罪を犯し続けている人で悔い改めていない人がいるならば、その人に対しては容赦はしないと決めていたわけですね。パウロはなぜそのような強気の態度を見せたのか。もちろんそれはね、容赦しないって言った時には本当にもうある意味の脅しなわけですけれども、もちろんそれはどんな罪をも軽く見ないというこのパウロの罪に対する態度ですよね。これは大きいからどうとか、これは小さいからまあまあ仕方がないとか、そういうものではなく、罪に対するこのパウロのその思いがあるわけですよね。それを憎む、それが自分も人々をして神様、イエス様から引き離す、恵みから漏らす、そのようなものであることをによったわけですけれど、そのようにパウロが見る罪をね、見るゆえによったわけですが、続く3節以降で彼はこのように語っていますね。3節4節のところ、こういうのはあなた方はキリストが私によって語っておられるという証拠を求めているからです。キリストはあなた方に対して弱くはなく、あなた方の間にあって強い方です。確かに弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力のゆえに生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対する神の力のゆえにキリストと共に生きているのです。パウロがこのように次は容赦しないと言った理由、それは反対者たちがパウロのことをキリストの使徒として認めていなかったからですね。キリストが私によって、パウロによって語っておられるという証拠ですから、彼らは主がパウロによって語っておられるとは信じていなかった。ですからパウロがキリストの十字架と復活、福音を語ることで、彼らに罪の悔い改めを迫っても、それに耳を傾けなかった。そのオーソリティ、彼のその使徒としての権威を認めてないですから、パウロのことをそのようにして聞かなかった、あしらったわけですよね。人間的な、それは彼らの人間的な知識や賢さを誇りとする、自分自身を誇りとする、その彼らの高ぶりがパウロを通して語られた十字架におけるこの神であられるイエス様の謙遜ですよね。キリストの本当の謙遜と復活による神の力を見せなくさせていた、ブラインドにしていたわけですね。 見てたんですよ、知ってたんですよ、聞いていたんですよ。でも彼らの誇り高ぶり、その、自己中心性がその事実、キリストの謙遜、神の力を見せなくさせていた。それゆえに彼らは自分の罪を罪として自覚していなかったわけですよね。ではパウロをして今度そちらへ行った時には容赦しませんと言った時に彼は何をするつもりであったのか。十節に主が私に授けてくださった権威を用いて、厳しい処置を取ることのないようにとありますから、パウロは主から授かったこの使徒としての権威を用いて厳しい処置を取るつもりであったわけです、その悔い改めな人々に対してはね。でもそれがないようにってここでは書いてますけれども、最終的な厳しい処置を取るつもりであった。ただそれが何であるかは記されていないですよね。鞭で打つよとかね、なんかそうやって、こういう処置をするよとかっていう、それは書いていないのでわかりません。ただ私たちは、使徒の働き以前見ましたが、使徒の働きでパウロが、キプロス島の魔術師ですね、バルイエスが、この、そこの総督でしたかね、が信仰に入るおうとするのをこう妨げるのを知ってですね、知ってというかそこにいたわけですが、このバルイエスの目をしばらくの間見えないようにしたこの出来事を私たちは見ました。知ってますね。そのようにしたわけで、皆さんできますか、そういうふうに、しばらくの間あなたは見えないようになるって言って本当にそのようにすることってできます？またパウロには悪霊を追い出し、フィリピでもそうですよね。悪霊に疲れたその女性がついてきて、まとわりつくのでもうその追い出したっていう、そこから牢屋に入れられたっていう、そういう風になっていくわけですが、悪霊を追い出し、また病を癒すこともできましたから、そのような超自然的な技を持って主が自分を通して語っておられる証拠を見せるということも考えられないわけではない。ただ、でも書かれていないのでそれ以上は言いませんが、ただいずれにしてもその厳しい処置とは何らかの処罰と除名ですね。除名。つまり教会の交わりから立つことを意味していたのは確かでしょう。だその罰を与える、そういうことよりも最終的にはこの教会の交わり、主の血によってあがなわれてキリストのと一つキリストの体にされた私たちのうちで、そのようなパンダネ、罪のパンダネがあり、でも悔い改めない、それが膨らんで教会全体をダメにする、これコリントの第一で見ましたが、そういう人を交わりから断つっていうことですよね。除名を意味していたのは確かでしょう。そしてそのように言う理由、それはキリストがコリントの人々の間にあって強い方であるからとパウロは言います。でこのところはそのつながりですね、今さっき読んだところのつながり、少し理解の難しいところですが、パウロはここでキリストの弱さとまた強さ、また自分自身の弱さと神の力のゆえに自分がキリストと共に生きていることをここで語っているわけ、いますね。それが証拠だと言わんばかりに、その自分を通して主が語っておられる証拠だと言わんばかりにそのことを言うわけです。イエス様の十字架の死、それはその意味が隠されている人には弱いもの、愚かなものとしか思えない。ですからその証拠として主の十字架を目撃した多くの人はイエス様をですね、罵り、あざけったわけですよね。そして、この時もそうなわけです。偽使徒たちもそうなわけです。外側では敬虔に見えますよ。信仰深いように。でもその中身を否定している者たち。で、それは今日も同じなわけです。今日も同じですよね。そのようにあざけったり罵ったりはしなくても、でもどちらにしてもイエス様の十字架の意味がわからない。それを素晴らしいものとして語れない、そこに生かされていなければ、結局イエス様の十字架を虚しいもの、力のない弱いものとすることと同じですよね。けれどもその意味を知る、その素晴らしさを知る私たちは、イエス様が主が本当は弱い私たち、でも自分は強く賢いと思い込んでいる愚かで傲慢な私たち罪人のために、このお方は強い神の在り方を捨てて、あえて弱いものとなってくださったことを私たちは知っています。 ですよね。つまりキリストの弱さは、私を、あなたを強くするためであったことを私たちは知っている。ですから主は弱い方ではなく強いお方です。父なる神様は死に至るまで従順であられた、ご自分に対して御心に従順であられたこの御子を、死者の中からよみがえらされました。それゆえに主は今日も生きておられる。天の父なる神様の右の座においてあなたのために取りなしてくださっている。ご自身の体、血潮を持って私たちのために取りなしていてくださるわけです。生きておられる方です。そしてパウロをはじめ、主のしもべたち、私たちも含む主のしもべは皆このイエス様なしには弱いものですよね。けれども主の憐れみとこのイエス様への信仰、からし種ほどの小さなものですよにも至らないほどの小さなもの、でもその信仰によって、主によって強くされています。神様の力のゆえに強い方としてのキリストと共にそのようにして生かされることで、この方を述べ伝えるため、この方を証しするためですね。この方が何かしてくれるよ、この方が何かくれるよって、天国という場所をくれるよではなくって、このお方を神様与えてくださった、イエス様ご自身を与えてくださっている、この方が素晴らしいお方だと、この方を述べ伝えるため、証しするためです。すべての信仰者はこのことが理解できるはずですよね。なぜならそれがわからないなら、イエス様を救い主と信じることはできないから。でも、もし分かってなくて信じているという方は、信じ方に問題があるかもしれない。何を信じているか、この後また見ますけれども、問う必要がありますね。ですから反対者たちやコリントの人々は、主がパウロによって語っておられるという証拠を求めました。だからあなたにその証拠、ね、証拠を見せてくれってこう求めたわけですが、でもパウロは、それが大事なことではない。むしろ、彼らがこのお方への信仰に立っているかどうかが問われるべきだ。問われる大事なことだとパウロは言いました。5節6節のところ、あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストが、おられることを自分で認めないのですか。あなた方がそれに不適格であれば別です。しかし私たちは不適格でないことをあなた方が悟るように私は望んでいますと。コリントの人々、特にパウロに敵対する人たちはパウロの使徒権を疑いましたが、パウロはそれを彼らの信仰の問題としました。まあ、そうですよね。彼はもう本当にイエス様の力によって、これまで労苦し、また苦難にも耐え忍んできたわけですから、それでも証拠を見せろとかって言ってね、私たちは信じないという彼ら、ね、その、パウロ側の問題、その印を見るっていうよりも、あなた方の信仰の問題だと言いました。なぜなら彼らをして自分たちのために、あえて弱いものとなって十字架にかかってくださった主、イエス様、また神の力によって今も生きておられる主を、本当にこのお方を信じているならば、パウロにしても、この方に召されたパウロにしても、彼が主のように自らを低くする。自分を低くし、自分の手で働き、労苦し、弱いものとなって、愚かなものとなって人々に福音を語り、そして仕えたこと、それが実にキリストの力によったことがわかるはずだからですね。ですからパウロは言いました。あなた方は信仰に立っているかどうか、自分自身を試し、エクザミンし、また吟味しなさい。テストしなさいと。皆さん、信仰に立っているかどうかを知るために、私たちはどうやって自分自身を試し、また吟味すればよいのでしょうか。まず一つ目は、今見たように、もうすでに見てきたように、主の十字架と復活を信じているかということが挙げられますよね。つまりその心において、あなたの心において、イエス様が罪人の私のために、自分のために弱いものとなって十字架にかかり、身代わりの死、贖いの死を遂げてくださったこと、また主が神の力のゆえに生きておられる強いお方、 弱い方じゃないですよ。強いお方であることを信じているか、自問自答する必要がありますね。いや、もう信じている。もう、まあ、もうだいぶ前に信じたからではなくて、今そのことを信じてますか。このお方に、本当に心から信じて、このお方に生かされていますか。そしてもし信じているならば、聖霊を通して、御霊を通して、キリストがうちにおられますから、うちに住んでおられますから、私たちもパウロのようにこのキリストのために弱さを経験します。この世にあって、もしイエス様のためにそういった弱さ、迫害に反対に遭うことがなければ、その信仰は生きているとは言い難いものですよね。本当に私たちが経験に生きようとするならば、迫害を免れることはできないってパウロは言っていますけれども、そのようにキリストがうちに生きておられるならば、私たちもパウロのように主のために弱さを経験するわけです。以前も見たようにね。でもキリストの力に覆われる経験を同時にするわけですよね。それがこのお方を知るという経験なわけです。私たちは弱さの中で主に覆われることで、ああ主は生きておられる、この方は共におられ、私を見捨てない、むしろ私のこの苦しみ弱さのただ中で、この方は共にいて、そこを歩んでくださる、私に乗り越えさせてくださる、最後まで信仰を持たせてくださる、そのことを分からせてくださるわけですよね。で次に、そのようなそのことは行い、生き方を通して知ることができます。心の中においてだけではなくて、生き方を通して私たちは信仰に立っているかどうかが分かる。7節から9節のところ、私たちはあなた方がどんな悪をも行わないように神に祈っています。それによって私たち自身の的確であることが明らかになるというのではなく、たとえ私たちは不的確のように見えても、あなた方に正しい行いをしてもらいたいためです。私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。私たちは自分は弱くても、あなた方が強ければ喜ぶのです。私たちはあなた方が完全なものになることを祈っています。パウロはこれらのことを祈りという形で、こうくくっていますね、語っていますよね。最初にも祈っています、最後にも祈っていますと。彼の願い、それはコリントの人々がどんな悪をも行わず、それだけではないですよ、行わず正しい行いをすることでした。悔い改めとは、先週も見ましたが、悔い改めとはまず心において罪が示されるところから始まりますね。立ち返るわけです。けれどもそれは決して心の中だけで終わるものではない。それは向きを変える、ターンするということですから、悪い行いに向かっていたところからターンして、立ち返って正しい行いへと方向転換すること、それが真の悔い改めなわけです。悔い改めたけれどもって言うんだけれども、同じことを続けてるっていうのはターンしてないということですね。ここでパウロは真理である主に捕らえられて、彼自身ですよ、捕らえられて、この方に使わされて、人々を主のもとに導くようにされた自分たちは、真理に逆らい、偽りを行うことはできないと言いますね。なぜならば、真理、truth に逆らうこと、それは主に逆らうことだからですよね。主ご自身に逆らうこと、イエス様ご自身が、私が、道であり命であり、真理であり命なのですっておっしゃったように、真理に逆らうこととは、偽りを行うということは、このイエス様に逆らうことであり、イエス様に逆らうということは信仰に立っていない証拠ですよね。この方を信頼していない証拠です。でもコリントの人々が弱いことを知っていました。もちろんパウロ自身も含めてね。ですから彼らが、ね、もうそうだからダメだって言ってるんじゃなくて、だから彼らが悔い改めて、立ち返って、この方に立ち返って、主に強くされることで、良い行いへと向かうことをパウロは祈ったわけです。彼がそのように彼らの心を変えることはできないですよ。でも神様はそのようにしてくださり、彼らもそのお方を信じていくならば、この方の力によって彼らは正しい行い、向かうことが、正しい行いをすることができるゆえに、パウロはそれを主に願った、祈った。そのようにして彼らが完全なものとなること。これはつまり、完成に向けて健全な成長を遂げること。 ね、そちらの方に完全へと向けて、完成に向けて彼らが成長を遂げることを祈り願いました。十節、そういうわけで離れていてこれらのことを書いているのは、私が行った時主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取ることのないようにするためです。この権威が与えられたのは築き上げるためであって、倒すためではないのです。今度そちらに行った時には容赦はしませんとか、厳しい処置といったこの裁きを思い起こさせるその表現が出てくると、あたかも神様がそれを望んでおられるかのように思う方もおられるかもしれない。そのようにして、あ、もうやっぱり神様は裁きをしようとしている、ね、それがパウロを通してもどのような形でも、そういった権威ね、容赦しないとか、厳しい処置を取るとかってね、けれども主は誰をも滅びることを望まれない。もちろん、主の恵みを、この差し出された恵み、信じるだけで救われ、そのためにイエス様の十字架と復活があるわけです、福音があるわけですが、この主の恵みを最後の最後まで拒む人、主を退ける人には恐るべき最後の審判が待っています。これは間違いないものですね。今笑っていてもその時が来たら必ず笑えなくなります。でこれは本当に私たちが恐るべきものですね。でもその裁きによって、その恐るべき恐ろしい裁きによって誰も滅びることがないように、主は今の時この福音を持って、このご自身の十字架の恵みを持って悔い改めを迫られる。すべてのものが自己中心な自分自身から目を離し、ああ、自分はこうだ、こうだって、いつも自分自身に目を向けているところから目を離し、この信仰の目をイエス様に向けることで、この方によって許しを受け、そして御霊の助け、復活の力をいただいて、正しい歩みへと、主の御心を行うところへと進んでいくためですね。そのための悔い改め。ですからパウロはこれらのことを書き送りました。厳しいと思えるかもしれないんだけれども、このことを書き送った。主が彼に授けられた権威を用いて厳しい処置を取るためではなく、むしろ取らないようにするためです。なぜならこの人としての権威が彼に与えられたのは、倒すためではなく築き上げるためだからですね。皆さん、今日あなたはパウロが言うように、その心においても、ご自身の心においても、またその生き方においても、イエス様への信仰にしっかりと立っておられますか？イエス様への信仰、あなたが強くなるっていう自分への信仰じゃないです。イエス様への信仰、それがあなた自身が思うだけではなくって、 2、3人の、証人によって試されて、エクザミンされて、また吟味される、テストされる場合にも、あなたは信仰に立っていると認められるでしょうか？自分でそう言うだけじゃないですよ。他の人が見ても、あなたの信仰は本当にそれは本物だ、真実だってね、かけがないということじゃないですよ。でも彼のうちに、彼女のうちにはイエス様がおられる、この方に望みを置いてる、そのような信仰、そのような信仰から出る生き方をが認められるでしょうか？信仰がなければキリストも主も私たちのうちにはおられません。そして主がおられないならば、私たちは自分の心にの欲するままに歩む、つまりそれが悪い行い、自己中心な罪人の生き方ですね。けれども信仰を通して主がうちにおられるなら、主の御霊が私たちに御心を示し、それを行えるようにまた力をも与えて強くしてくださいます。ですから私たちがその御心に、真理に逆らうときはありますね。真理に逆らうときあるわけです。逆らうときはその罪は示されるわけです。そのまま何もなかってどうぞ好きにやってくださいにはならない。御霊を通して神様は、イエス様は私たちのその罪を示される、倒すで、ただ倒すためではなく築き上げるためですね。でそうであるならば、私たちにとって御霊と御言葉によって自分の罪が示されること、でそれ自体は辛いですよ、いつも言いますが、それ自体は辛く痛いことですが、でもそれは主に愛されている証拠と言えますね。 主は私たちを愛するゆえに、我が子として見ておられるゆえに、私たちがご自分を離れて、悪の道、自分勝手な道、滅びの道へと向かうところから、主は守られるわけです。帰ってきなさいよ、立ち帰りなさいよっていうのは、これは主の愛のメッセージなわけですね。ではそのようにして罪が示されならどうするべきなのか。それを他の人の責任、いやいや私が悪いんじゃない、あの人が誘惑したんです、いやいや私がこうなのはこの環境のせいですと、そのようにして、他の人のまた他、何かの責任にするべきですか。コリントの教会で言うならば、彼らは自分たちを欺いた偽使徒たちに責任をなすりつければ問題はすべて解決したでしょうか。責任転嫁、これはアダムとエヴァ、もう本当に人類初めからそうなんですが、責任転嫁は何の解決にもならない。私たちがなすべきこと、それは自分の弱さ、そこですよね。向き合うのが大変なわけです。プライドが高ければ高いほど、自己中心がね、その重い高ぶりがあればあるほど、誇りがあればあるほど、それを認めることが辛い、厳しいわけですが、でもその自分の弱さ、愚かさ、誇り高ぶりといった神様を神とせず、自分を神のように考えるところから生まれるあらゆる罪とその行いを認めて、このお方の前にへり下ることですね。なぜなら主はそのようなもののためにご自身の命を代価として、罪の代価としてすでに捧げてくださったからです。十字架で流されたご自身の血をもって、主は私たちのすべての罪をすでに許してくださっているからです。ですから私たちは悔い改める、もう以前の話じゃなくて毎日悔い改める、わざわざあらを探す必要はないですよ。でも御言葉の前に本当に主を愛し隣人を愛そうとするならば、それが完全でないことは間違いないですよね。あんまり自信を持って言いたくはないんだけれども、全然完全からほど遠いゆえに、私たちは立ち返る、主のもとに行く、主の許しを受け、主の力を受けて、そこから愛に満たされてまた出ていくって、そこが毎日必要なわけですよね。だから罪を犯しても平気ではなくって、だからこそ私たちはその恐れと喜び、感謝を持っていつも、なんともね、あれですけれども、その恐れ、堅い方では恐れをおののきながら、でも、こちらではその許し、愛が差し伸べられて、憐れみが差し伸べられているゆえに、喜びと感謝を持っていつもこの恵みの主に近づくわけですよね。主は私たちに対して弱い方ではなく、私たちの間で強い方、神の救い主だからです。このお方の前に私たちはへり下り、その皆を心から崇めようではありませんか。この方があなたを救う方、そして今日も救い続け、この救いを完成してくださるお方です。そのために主は戻ってこられ、ご自分の私たちのうちに信仰を見られ、その人々を本当によくやった忠実なしもべよと、私たちをご自身のおられるところに喜んで迎え入れてくださいます。この主を礼拝しましょう。このお方についていきましょう。お祈りをいたします。